寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近よくメッセージをいただくようになりまして、
はい、ありがたいことです。
今週も早速ご紹介させていただきます。はい、こちらは京都の自営業 T さんからいただきました。はい、アメリカのトランプ大統領が再選の勢いですが、このような自国第一主義について田中さんはどのように思われますか？これからも世界の自国第一主義が続くと思われますか？人間は過去の過ちを忘れ第三次世界大戦に向かうのでしょうか、というふうにいただいています。
なるほどね。非常に大きくて深いテーマですよね。はい、で、トランプ大統領が非常にこう自分勝手な発言を非常に多くしているということで、私も思うんですけれども、 でもアメリカの国民がトランプ大統領を選んだわけですよね。はい、ですから、じゃあなぜトランプ大統領がそれだけ人気があったのかっていうことをこう考えてみると、
はい、
どうしてもやっぱりものを選んだりする時の物差しにですね、不安と不満っていうのがあってですね、だから今の不安をいかに解決してくれる人なのか、また今の不満をどのように解決してくれるのかというふうなことを考えたときに、オバマ大統領の後でですね、いくつかのクリントンさんもいたりしたわけですけども、何か今までの路線とは違うことをやってくれる人じゃないと私たちの不満は解決できないんじゃないかというふうなことを思った人が多くいたと思うんですよね。
はい、
だから今の現状に感謝をして現状をきちっとこう樽を知ると言いますかね、そういった気持ちになることよりも、今まだまだ満たされてないんだという不満の心をいかに解決してくれるか、その時にもういろんな形でタイムリーにトランプ大統領っていうのはそのうまくインターネットを活用して特に自分のフェイスブックなんかも活用しながら自分の思いをもう瞬時にもうタイムリーに発信していきますよね。
はい、
だから時流の読み方というか国民のいろんな思いをスッと受けてすぐそれに対して対応できる、そういったスピーディーなところで、その中で、比較的アメリカの白人の国民の方々を中心としたというのは何を対象にしているかというと、例えばアメリカ国外から移民として入ってくる、メキシコから入ってきたりプエルトリコ系のね、ああいった、南米の方の国々の方々も含めてこう上がってくるアメリカに入ってくる人たちをいかにこう止めようかということで、メキシコとの間に国境の大きな壁を作るとかいろんなことを、公約の中に述べてましたけども、そういった本当にできるのっていうふうな、ちょっとこうおもちゃっぽいようなというまな言うかな、子供じみたような公約だったんだけども、今まで誰も言わなかったですね、そういった大統領候補がね。でもこいつだったらお金も持ってるし、なんか本当に面白いことやってくれるんじゃないかなっていうふうな不満解消の期待が得票率のアップに上がったのかなと。その中で、自分たちの今の環境を守る、また自分たちがもっとより満足をするためにということを考えたときに、こういった思いが自国第一主義、他の国はどうでもいいんだ、自分との国さえちゃんとしっかりしていれば、でもアメリカは世界で一番すごい国なんだぞという、そういったようなことに同調する国民、 まあ、その時に冷静に物事を捉えて投票したんではなくて、何か今より不満が解消されればいいやというふうなところが、まあ、トランプ大統領を生んだということにもなるんでしょうし、でもね、トランプ大統領をやってること全部が全部、今までの大統領からして、また国民の生活、地球規模で見て、全くおかしなことばっかりやってるとも僕も言えにくい部分がたくさんあって、はい、貢献してる部分も当然あると思うんですね。ただ大事なことは、やはりそのおおらかにですね、公平なものの見方を世界的なグローバルな視野に立ってできてるかというと、ちょっとこれはできてないんだろうなと。そういったところが、自分の国さえ良ければという自国第一主義という言葉に当てはめられていくということに思います。そう考えてみると、今アメリカはそういう状況なんですけども、実は日本もあったということですよね。日清戦争に勝って、日露戦争に勝って、要するにアジア大陸に日本の植民地化を、まあ、満州もそうですけども、どんどんどんどん広げていこうとする、もう完全に自国第一主義ですよね。で、あのロシア帝国に勝ったということで、すごい大きな国に日本は勝ったんだと、まあ、そういうふうに、まあ、日本では報道されてるんだけども、まあ、あの当時のですね、モスクワの方、ヨーロッパ側のロシアの方に住んでる人たちっていうのは、日本と戦争なんかやってたのっていう人もたくさんいたわけで、まあ、そういうふうな観点で見ていくと、決してロシアという大国に勝ったんではなくって、日本海側でちょこっとトラブルが起こって、はい、日本がとりあえずそれに勝利したというぐらいなことなんだけども、日本ではえらい大きな報道をされている。まあ、その中にですね、日本はもう世界で最も強い国だという増長したエゴ、まあ、こういったような思いが、自国第一主義を、そのまま日本が、まあ、実践してしまったというところ、これはもう私たちやっぱ反省をしないといけないというふうに思います。まあ、南京の大虐殺があったとか、いろんなことがありますけれども、実際に、まあ、日清の、中国と日本が戦った時にですね、日本人もかなり日本の兵隊悪いことをしていると、まあ、これはもうこういう放送に載せていいか分かんないけど、自分の記憶の中で忘れられることができないんで、ちょっとお話ししますと、うちの母の方の実家で、まあ、私のだから、祖母にあたる、
はい、
おじいちゃんになるわけですけどね、まあ、その、祖母だったのか、その兄弟だったのかが戦争に行って、持ち帰ったその時の記録写真だから、うちの祖母がしたかどうかっていうのは分かんなくて、ただその、記録写真を、まあ、見た時にですね、
はい、
まあ、中国の人を首だけ出して土の中に埋めて、そこに、まあ、犬をけしかけるというふうな状態で、まあ、殺害をしたんだと思うんですけど、その埋められた人がもう引きつった顔の周りに犬がいるっていう写真を僕見た時に、今でももう鮮明に覚えてますけど、忘れられないですよね。まあ、母親がそれ心配してすぐ焼いて捨てたんだと思うんですけど、その後全然見てないんでね、まあ、小学校の時、田舎の母の実家に行った時にその絵を見て驚いたことがあります。日本人そういうことやってきてると。で、今ミッドウェイという映画があるんですけれども、この映画の中にもね、いろんな描写があって、まあ、その中で、実際に、まあ、戦争で戦われたアメリカ人のコメントなんかもあったりするんですけども、まあ、記録として日本はその、まあ、中国大陸と含めて新植民地政策を進めていくにおいて、数十万人の人たちの命を奪ってきた、まあ、そういったこともあって、アメリカというか、まあ、国際的な視点から見ると、日本をこのまま置いて、放火しておけばですね、どんどんどんどん、まあ、自国第一主義を実践して、アジア地区を植民地にして、正しい国づくりができく、できにくくなってしくる。それを止めるためにはどうしたらいいか、今の北朝鮮が制裁を受けているように、エネルギーを止めるということですよね。だから、まあ、基本的なエンジンを動かすガソリンを止めてしまえば、日本の植民地政策は止まるんじゃないかというようなことを考えて、アメリカがそれをストップをかける手立てを打った。それに対して、なんてことするんだということで、アメリカに交渉して、要するにエネルギーをこっちに回せと、
はい、
言った時にそれが認めてもらえなかった。だったらということで、1941年12月7日に真珠湾攻撃をするわけですよね。で、つい先日私も、まあ、ハワイも何度か行ってるんですけど、初めてですね、実は真珠湾の記念館に行ってきました。
あ、はい
はい、パールハーバーのね。そうしますとですね、まあ、リメンバーパールハーバーということで、真珠湾攻撃されたことを忘れるなということが、アメリカ人の国民の中には、まあ、特にハワイの人たちにはあるわけですが、でも今日米協力し合って平和に今やってますけども、ぜひね、皆さん考えてみてください。 広島長崎に原爆を落とされてかなり多くの尊い命が亡くなりましたけども、先にアメリカの国に向けて、戦争をまあ仕掛けて、多くの人の命を奪ったの日本なんですよね。だから先ほどの理由でまあそういうことをやったと。で今回ですね、このアリゾナっていう船のところに行きました。でこのアリゾナっていう船もゼロ戦に、爆撃をされて、そして爆弾が落ちて、それがそのまま貫通してですね、下の弾薬庫の方に落ちて二次爆発をして、たった7分の時間にあの大きな船が沈没してしまったわけですね。で1177名の命が奪われたというふうに記録されています。で277人は何かしらその陸に上げられたりして一応カウントされた人で、乗組員の中で900人の命が分かってない。それ今どこにあるかというと、そのアリゾナの中にまだ依然として79年眠りっぱなしですよね。その上にメモリアルの一つの、お名前、亡くなった方々のお名前が全部刻まれたものが残ってます、
はい、
ということでですね、ぜひ皆さん、まあ、ハワイ行かれる方多くあると思いますけども、ぜひともワイキキビーチ歩いてるだけじゃなくって、パールハーバーのその記念館行ってみてください、日本がしてきたことっていうのも十分反省の意味を持ってですね、その現実を知ることもできるでしょうし、でも罪を憎んで人を憎まずということのお話も、その説明の中にも出てくるわけですが、今こうして平和に日本がやられているという部分、いろいろ先人たちのそういった辛い思いの中でですね、こういう平和を今維持されているわけですけども、決して私たち日本は自国第一主義をやったことなくないわけじゃなくて、十分やってきた、そういった部分の真摯な謙虚な心の在り方っていうものを考えて反省をしながらですね、今の平和に感謝していかないといけないなと。だからこの自国第一主義をなくすためには、ぜひともアメリカ中心にやっていただきたいのは、やっぱりいろんな国との連帯連携を持って、協調を持って、そして調和のある、そういう取り組みをお互い声をかけながら横のつながりを大事にしていく、自分が自分がという物差しをぜひとも外していただくように、そういった意味でこの、リスナーの方々のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。この番組は FM 舞鶴のホームページから過去の番組、最新の番組までポッドキャストでお聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスしてみてください。皆さんのお気に入りのテーマを選んでお聞きいただくこともできます。ぜひご覧ください。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素晴らしいメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。